本日説教を取り扱います荒瀬真彦牧師を最初にご紹介いたします。先生はカーバーランド長老キリスト教会朝日教会牧師代務者でおられます。日本聖書神学校教授、礼拝学、教会音楽、説教演習などを担当されております。増田琴牧師と同時期に東京神学大学で学ばれております。松本俊之牧師とともに、そうかなるほどキリスト教を監修、機関誌礼拝と音楽編集委員、賛美歌の歌詞を書くことをライフワークとされておりまして、最近刊行されました賛美歌工房歌集には24作品が収録されております。先ほどの開会賛美の長い雨が止んでは荒瀬先生が作詞されたものです。それでは我ここに立つと言わせてくれるものと題しまして、荒瀬真彦牧師に説教を取り継いでいただきます。
今日はお招きいただいて本当に感謝しております。呼ばれた日がちょうど10月31日で、1517年の10月31日に、ワルジンブターがビッテンベルグの城教会で、95箇条の手代をこう張り出したという日ですから、ここはやっぱりですね、プロテスタント宗教改革の原点にある出来事を思い起こして、その時に、ルターが御言葉の力を経験したように、私たちもまた神の言葉によって新たにされるっていう改革の経験をしたいと思いました。で、今の賛美歌もルターが作っちゃいました。
すいません、さっき教わってたのに押し忘れちゃってごめんなさい。聞こえてました？大丈夫ですか？言わない。4年前ですね、ちょうど1517年から500年ということだったので、ずいぶんルターについて学びましたよね。皆さんもかなりいろんなお話聞かれたと思うんで、もうその話は聞き飽きたって思われちゃうかもしれないんですけれども、でもとても大事なことについては、耳にタコができるぐらい聞いてもいいんじゃないかと思って、ルターに非常に関係の深い聖書の箇所を選ばせていただきました。で、今の賛美歌もルターが一番最初の頃にですね、作った、みんなが歌えるように作った賛美歌でした。ルターという人は神様との関係について言うと本当にこう本気だった人って言えるんじゃないかと思うんです。神の前での自分の魂の行方っていうことについて、当時の教会が言ってることとか人が言ってることでは腑に落ちなくて安心を得ることができなかったんです。もともと彼秀才ですね、非常によく勉強ができた人で、お父さんは非常に期待して彼に法学を学ぶことを命じました。当時の社会では活躍するにはやっぱり法学を学ぶことが一番良かったんですね。ルターのお父さんはもともと炭鉱夫から始めた人だったんだけども、立身出世して、叩き上げてですね、その鉱山を経営する実業家になった人なんですね。ですから、上昇志向がすごく強くて息子にも、期待したわけです。で、マルティン青年はそのお父さんに従って法学を学んだんですけども、勉強はよくできる。だけど彼のうちにはどっか暗く物思いに沈むところがあったそうです。特に人間の死という問題について思い悩むことがあったということでした。そんな様子だったので周りの友人たちは彼を哲学者と呼んだりしてました。21歳の夏休みで実家に帰って、そこからまたエルフルトの大学に戻ろうとして、田舎の 野っ原の中の道を歩いてたら急に雷雲がやってきて、彼の近くにドカーンと雷が落ちるんですね。でそのショックで彼はこう投げ出されちゃうんですけれども、その時思わず、聖アンナ様お助けください、私は修道士になりますと叫んでたんですね。まあ、中世の、カトリックの世界の人たちは神様に直接祈るっていうよりは自分の守護聖人に願って取りなしてもらうという感覚が普通でした。でルター家はですね、炭鉱の仕事に従事してたんで、炭鉱で働く人たちの守護聖人アンナ、これはイエス様の母マリアのお母さんですね、アンナの名を呼んだんです。皆さんどうでしょう、そんな場面でね、雷にドカーンとやられそうになって死ぬかもしれないと思った時に叫んだこと、その後の人生の中で実際に守るかどうか。守らない人は多いと思うんですよね。別に誰かにねそれを言ったわけじゃない、約束したわけじゃないし、あまりの怖さでついこう口走ったことなんだから、そんなに真剣に取らなくてもいいっていう考えがあると思います。でもやっぱり神様との関係について真剣だったマルティンにとっては、まあこれは誓ったこと、神に誓ったことだったんですね。神に誓ったことをごまかすなんてことはできない。でこの雷が落ちた日から2週間後にはもう本当に大学を辞めてしまいました。そしてエルフルトの町にあったアウグスティヌス修道会っていう、まあ一番戒律の厳しい修道会に入っちゃうんですね。お父さんはもうカンカンに怒って、それから非常にがっかりをしてしまう。でもマルティンさんにとってはやっぱお父さん怖いけど、お父さんよりも神様を裏切ることの方が恐ろしかったんです。じゃあ修道院に入ったら彼は魂の平安を得ることができたかっていうと、そうではありませんでした。むしろどんどん苦しくなっていくんですね。外面的にはとても好調で修道生活に励んで、そして勉強がすごくよくていきますから、期待されていて、2年後には司祭になってミサを司式することができるようになりました。もう修道院長は大いに期待して、彼には大学の、教育者として活躍してほしいと思ってました。でもですね、彼の内面はそんな穏やかじゃなくて、初めて司るミサでみんなの前で、いとも聖なる大いなる神よってこう祈るところでね、怖くなっちゃって、神様にそんなこと自分祈れるのかって、もう本当に怖くなっちゃって、思わず祭壇の前から逃げ出しそうになったそうです。で周りの者たちから、いやいや司祭様ダメですって言って止められて、やっとのことでミサを続けたという逸話が残っています。何が怖かったのか、神が怖かったんですね。晩年になってからルターはその頃のことを振り返ってこういうふうに書いています。私は火の打ちどころのない修道士として生活したのであるが、神の見舞いにおいては極めて不安な良心を持った罪人であると感じ、私の償いによって神が満足されると全く信じることができなかった。私は義である、そしてそれゆえに罪人を罰する神を愛することができず、むしろこの神を憎んでいた。マルティンにとって神っていうのは絶対正しいんだけど、その正しさによって人のインチキを、自分のインチキを見抜いて怒り裁く神でした。怖いから自分の日々の生活をもうこの上なく厳しく律して自分の正しさを得ようとしました。そのための努力はもう本当に人一倍したんですよね。苦行を課してですね、それで償いを成していくということを一生懸命しました。でもそれでも恐ろしいまま、怖いままである神様に対して彼はこう怒りさえ抱いてたっていうわけです。その彼が何によって変えられたかっていうと、聖書でした。聖書の言葉の研究によってでした。聖書の教授、聖書教授に任命されたルターは、 その聖書講義をするんですよね、学生たちに。でそれを詩編から始めるんですけれども、詩編の一編から始めるんですけれども、詩編の31編の2節の聖句に行き当たった時に悩んじゃうんですね。これは新共同訳聖書で言うと、恵みの御業によって私を助けてくださいっていうふうになってます。でこれそう読むと別に不可解には思えないんですけども、聖書協会共同訳、今度新しく出た訳では、あなたの正義によって私を助け出してくださいってなってます。新共同訳はですね、ツェダーカーというヘブライ語、義というのをみんな恵みの御業って訳してるんで、ちょっと分かりにくくなってるんですけども、今度の新しい訳はそこを正義っていうふうにしたので少し分かりやすい。まあ、ルターたちが読んでたラテン語の聖書で言えば、あなたの義をもって私を解放してくださいって書いてあるんです。でルターにとってはね、これが分からない。神の義っていうのは自分を裁く、自分をもう滅ぼすような正しさであって、それとね、その義とね、自分の解放、自分の救いっていうことは、まあ、正反対にあることっていうふうに思えたんです。ですからこの詩編は不可解です。自分でよくわからないことを教えなきゃいけない、これじゃいけないと思って、ルターはこの矛盾と思える謎を解くために聖書をとにかく徹底的に研究します。で今読まれました詩編の71編の2節で再びこの問いが出てくるんですね。ここも同じです。71編の2節、恵みの御業によって助け逃れさせてくださいとあります。これはつまり、義によって助け逃れさせてください。でこの71編に行き着くまでにルターはかなりも確信に近づいてました。詩編はキリストによって読まないと分かんない、キリストの祈りとしてキリストの光を当てただけは分かんない、しかしそうすると分かる。ルターはこの義ということの理解について自分が大きな勘違いをしていたということに気がつきます。神の義っていうのは人間の行いとか努力が神に合格と言ってもらえるかどうか、そのことで表されるもんじゃない。神の義っていうのは与えられるものなんだ、それは恵みなんだ、イエス・キリストという贈り物、贈与、これによって人に与えられるものなんだ。そして今新約聖書の方から開いた箇所、ローマの信徒の手紙の一章17節もう一回読んでおきたいと思いますが、ローマの1の17、福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。福音には神の義が掲示されています。そうなんだ、神の義っていうのはキリストの福音によって表されているものなんだ。だからそれは人を解放する、人を救うものなんだ。だから神の義と救いっていうのは両極端にあるものじゃなくて、キリストという贈り物によって一つにつながってるんだ。これはすごい発見ですね。ルターはこれ本当に知りたかった、知って本当に嬉しかったんですよ。この発見によって神様との関係が根本的に変えられたんですね。自分の義を作り上げて一生懸命作って、それを神様に見せて合格を勝ち取るっていうんじゃないんだ。義は天から来る、義は自分の外から来る、だからそれを受け取るっていうことが大事なんだ。信仰義人ですね。でそれを受け取るためには、自分の義、自分があると勝手に思ってる自分の義を取り去らなければならない。福音に神の義が掲示されている。でこの聖書の言葉が、聖書の言葉の発見が、その後世界史にとっても大きな転換点の一つになるぐらいの、中世と近代を分かつぐらいの大きな転換点になっていくわけですね。宗教改革になっていくわけです。だけど、まあ、ルターの発見っていうけど、これ聖書にもともと書いてあることじゃない、パウロが言ってたのまさにそのことじゃないってわけなんですけど、そうなんですよね。 そうなんですけど、だけど教会はそうは教えていませんでした。誰もそんなこと言ってませんでした。だから、まあ、聖書読んでいても神の義はキリストによって与えられるっていう一番中心にあることが分かんなかったんですよね。それはやっぱり当時の救いということをめぐる教会の理解は煉獄の思想にすっかりもう支配されていたからだと思います。人は死んだら天国とか地獄に直行するわけじゃなくて煉獄に行くんだ。でそこで煉獄の火で試されて OK となったら天国に、ダメなら地獄に落とされる、まあ、その煉獄の期間っていうのは人によって違って、悪いことたくさんしていればもう長いことそこで苦しまなきゃいけない、まあ、その煉獄っていうのはやっぱり人々本当に恐れさせているものでした。でそこでは償いの論理っていうのが幅を利かせることになるんですね。信仰厚い人、正しい人、その善行、祈りは犯してしまった罪の弁償、賠償としての償いとしての効力を持つ。でそれは教会にまあいわばプールされていて、でそれを使うことで煉獄で苦しむ期間を軽減してくれる、まあ有効ポイントみたいな、貯めてあるポイント使えるみたいなことを考え方になっていく。でそのポイントしてある教会に対してやっぱり忠実でなきゃいけない。聖人たちが貯金してくれたこのポイントを自分のためとかね、すでに死んでしまった自分のお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんが早く煉獄の苦しみから解放されて天国に行くためだって言われたら、食友情、いわゆる免罪符を買うわけですよね。で買うことで、あこれで大丈夫って安心させてもらう。みんなこの論理で動いてます。この枠組みの中でお祈りしたり捧げたり、生きてそして死んでた。だから聖書に書いてあることが分かんなかったんですよね。やっぱ人間って自分の枠組みから出ることはすごく難しいですよね。目の前にすごい大事なこと言われても自分の枠でしか読んでなかったらそれが分かんないんですね。ルターはだけどね、分かんないけどともかく人がそう言ってるから、世界はもうそれで動いてるんだからそれでいいじゃないって、そういうふうには納得しなかったんですよ。苦しみながら、本当に苦しみながら聖書の言葉と格闘するわけです。そしたら聖書の言葉が彼の目を開きました。プロテスタントの運動って結局こういうことなんだなって思うんですね。聖書の言葉によって自分が解放されて改革されて、そして聖書の言葉によって教会が改革される、そして世界が改革されることに携わっていく、まあ、そういう運動なんです。神の言葉に目を開かれ、神の言葉に改革されたものがそこから始める。まあ、ルターがあんな大運動を起こしたっていうのは世の人々に頼まれたからっていうわけじゃないんですよね。だから教会の人が来てルターさん困ってるから何とかしてよって言ってくれた、言ったからじゃないんですよ。むしろこれでいいじゃないかっていう見方がまあほとんどの人たちを占めてたわけです。教会が食友情、いわゆる免罪符を売って巨額の利益を得てるっていうことは事実だけど、大司教はもう金でその大司教の地位買って、その地位を使って食友情で大儲けしてるっていうのは全くもうひどい俗人のやってることだけども、でもまあ民衆だってね、その食友情を買うことで献金することで死後の裁きの不安を取り去ってもらって、あ教会が家族一同天国行きだってこう保証してくれるんだから、まあ、それで安心できるんだからいいことをしてるとも言えるじゃないか、煉獄の怖さから逃れさせてあげてるじゃないか、これはまあ 今の言い方で言えばウィンウィンの関係でいいじゃないか、そういう仕掛けで世の中回ってるんだからうるさいこと言うなよ、それが人間なんだよ、まあ、自分以外の人たちはほぼそう言ってそれで良しとしてたんですよね。だけど神様の前に真剣だったルターはそれじゃ納得いかなくて、そして本当に聖書の言葉に触れてしまったルターは、この偽りはやっぱダメなんだ、この偽りは民衆の魂を誤ったものに縛りつけて補修にしてしまってるんだ、もうこの現実から目をそらしては いけない、目をそらすことができなくなりました。御言葉によって目覚めてしまった、目覚めさせられてしまった両親を、良い心の両親を黙らせておけなくなりました。まあ、ご存知のようにルターはそれで波紋になるわけですね。そしてボルムスの帝国議会に召喚されます。お前の書いたことをすべて取り消せ、取り消せば許してやる、そう迫られます。まあ、彼は言っちゃいけないことを言っちゃったっていうことですね。書いちゃいけないことを書いちゃったってわけです。その時ルターが答えた言葉は有名です。私は聖書と明白な理性によって納得させられるのでない限り、教皇と教会会議の権威を認めません。私の良心は神の言葉の虜となっているのです。私は何も取り消すことができないし、取り消そうとも思いません。良心に背くことは正しくないし、安全でもないからです。神よ、我を助けたまえ。アーメン。我ここに立つ。まあ、こう言ったっていうんです。私たちは多かれ少なかれ揺さぶりに弱い人間ですよね。今の自分のしている仕事取るぞ、地位取るぞ、財産取るぞ、家族を痛めつけるぞって脅されたらね、もうやっぱりどうしようもなくなって信念なんか放り捨てちゃうような人間だなって自分のこと考えても思います。でもそういうそんな人間であるにもかかわらず、イエス・キリストによって見出され、捉えられ、我ここに立つって言えるものを与えられてる人間なんだ。そのことを思います。ルターが私たちに証しをしてくれたもの、それは我ここに立つ、ここに立つっていうものを我々はもらってるんだという恵みの事実です。若い頃神経質で暗い顔してて死をいつも恐れてたマルティンが、もう今や教会というものすごい巨大なものに立ち向かってるわけですね。中世ヨーロッパの社会を動かす巨大システムですよ。もうその外には絶対行けないようなシステムと対峙しているわけですよ。それを前にして、私は神の言葉の虜になっているものですから、あなたに脅かされても取り消せないんですって言える人になった。それは彼の内的な精神力とかいうことじゃなくて、神の言葉の確かさによるものでした。今私がとても考えさせられていることは、神の義を与えられた者たち、我々がそのいただいた義をですね、この世界にあってどう現実の中に生かしていくかっていう問題ですね。宗教改革はもう500年前にあってそれで終わりっていうことじゃなくて、むしろ今そこで再発見して義を持って、我々がこの世にあってどう生きるかっていうこと、その問いです。9月の15日、先月の15日に、とても悲しい知らせがありまして、私の、古い友人でウィリアム・イエンっていう、私と同じカンバーランド長老教会の香港中会の牧師であった、友が、新型コロナで本当に急に召されるということがありました。この、イエン牧師はですね、とても活発な教会を牧会している、良い牧師で、若者たちにもすごく慕われてて、香港中会の議長も務めてて、日本の教会との交流もずっとリードしてきてくれた人なんです。私たち日本の、カンバーランドの牧師たちも彼のことが大好きで、とても温厚で面倒見のいい彼のことを信頼してました。2年前に香港の、逃亡犯条例改正が迫った時に、彼は、キリスト者として抗議デモへの抗議デモを支持するということを公に表明して、自分も街頭に出てそのデモに参加をし、さらに昨年5月香港牧師ネットワークっていうものの発足に関わりました。で、この香港牧師ネットワークの牧師たち30名がですね、実名で宣言を公表しました。香港2020福音宣言、その起草の中心人物の一人になりました。 まあ、私正直驚きました。そのイエン牧師はですね、とてもいい人だけど、そんな活発に社会的なことに関わる人だとは思ってなかったんですね。普通の牧師だと思ってたんだけど、まあ、彼はそこで立ち上がったんですね。香港のバルメン宣言と言われたりもしていますけれども、まあ、まさに危機の中で発せられた命がけの信仰告白です。6項にわたってますけども、その6項のタイトルだけ言うと、第1項、イエス・キリストこそ福音そのものである。第2項、イエス・キリストこそ教会の唯一の主である。第3項、教会は福音を述べ伝える証人の共同体である。第4項、教会は真理の柱また土台であり、虚偽を拒否し真理を固く守る。第5項、霊性と霊性、スピリチュアリティですね、霊性と行動は不可分である。第6項、教会は暗闇の時代にあって光の子である。まあ、この第4項の虚偽を、偽りを拒否し真理を固く守るという言葉の背景には、香港政府が用いてくる暴力によって、もう教会も言いたいこと、言うべきことを言えなくなりつつあるっていう、そういう危機があります。で、このイエン牧師は昨年、日本のキリスト新聞がかなり大きな記事にしてくれたんですけども、そのもう一人の起草者との対談をしていて、その中でこんなふうに語っています。教会が問わなければならないのは、いかに存続するかではなく、なぜ存在するのかです。いかに存続するかは、政権が何らかの行動を起こした際、教会が自らを存続させるための反応を指しますが、なぜ存在するかは、教会の本質が何であるか、神に属する群れはどうあるべきか、社会においてどのような役割があるかを問うことです。今日の社会環境にあって、神の国の価値観における教会存在の意義を見出すことを願っていますと言ってるんですね。その香港2020福音宣言は結びの言葉はですね、教会は神の国を待ち望み、その到来のために祈る。教会は力の限り、神が人間に賜った尊厳と自由を擁護し、命を守り、香港人と共に歩み続け、平等、正義、愛という神の国の価値を香港において具体的に示さねばならないというものです。まあ、この宣言の起草者になるというのは、非常に大きな犠牲を払うことを意味することだということが後になって分かってきます。彼とですね、もう一人の中心的な起草者は、親中派メディアの攻撃の矛先になるんですね。で、イエン牧師の、使えてた教会、教派、ここもこう狙われてくる、攻撃の対象になってくるわけです。それで彼はそのまま教会に、香港の教会にとどまるのが困難になりました。で、教会自体、まあ、親中派と中国支持派と反中中国派で割れちゃって、もうそのことに口を何か言うことが難しくなって、自己保全を考えるばかりという状況になってきます。そういう中で彼は、不本意な仕方で、愛する自分の教会、議長してた仲介を離れざるを得ませんでした。で、彼は台湾に行きました。で、台湾での選挙を志したんですけども、短期間のビザしか得られなくて困ってですね、まあ、私たちもじゃあ日本に来たらというようなことを動こうとしてたんですけども、結局英国に逃れました。そしてもう本当に短い期間の間に、スコットランドのエディンバラとグラスゴーで香港クリスチャンチャーチっていうのをですね、作りまして、組織しまして、香港からどんどん移民してくる人たちの受け皿としての働きを始めました。で、さらには、イングランドのシェフィールドでも集会を始めました。まあ、目覚ましい働きですね。異教の、まあ、異国でですね、故郷を離れて逃れてきた人たちのための働きを始めた、まさにその時に、まだ始めたばっかりなんですけども、で、日本でもそれを支援するためにちょうど9月、先月献金をしている月だったんですけれども、コロナであっという間に亡くなってしまいました。まあ、こんなことあっていいのかって、もう本当に叫びたいような思いなんですけども、でも彼の提起したいかに存続するかではない、なぜ存在するのかっていう問いは、 鳴り響き続けています。彼は自分の信仰の良心によって我ここに立つっていうところに立ち続けたんですね。そこから降りられないって言ったんです。我ここに立つっていうところから離れなかった。神の義っていうのはこの世における正義ということと無関係にあるものじゃないんですね。神の義を与えられた者たちはこの世における正義のために生きるものになる、そういうわけでウィリアム・イェン牧師の信仰告白、そしてその信仰の良心に立った行動は、私たちに、あなたはどうするのか、鋭く強く問いかけてきます。この問いを決して忘れないで、神の言葉に固着して信仰の良心を持って我ここに立つという生き方をしていくこと、それが私たちの現在進行形の宗教改革ではないでしょうか。このあと賛美歌の377番、神は我が砦を歌いますけれども、心で歌いますけれども、これ宗教改革の新軍歌なんかというような言われ方をして、だんだん勇ましい歌い方になっていって、後にはナチスドイツの時にはドイツの愛国精神を鼓舞する歌になっちゃうんですね。愛国の歌に使われちゃって、そういうふうになっちゃうんですけど、もともとそういう性質の歌じゃないんですね。この歌が生まれたのは宗教改革が始まってから10年目っていう時でしたけども、その頃ビッテンベルグではペストが広がってたんですね。かなりの死者が出ていました、感染症で。しかも宗教改革の戦いは厳しい。ルターはこの頃非常にこううつうつとすることが多かったようです。うつ状態に陥ったような時が多かったといいます。その頃はもう彼は詩編の46編の神は私たちの酒どころ、私たちの砦っていう言葉にすがるようにして生きてたっていうんです。自分にはもう何にもない、何の力もない。元々の歌詞だと我々は負けたも同然だっていう言葉も出てきます。だけど自分たちのために正しい方が戦いたも、この方の前に悪魔はなすすべもないんだ。この賛美歌が各地で印刷されるようになった時に、アウグスブルクで刊行されたこの歌の表題には慰めの歌って付けられていたそうです。勇ましい歌じゃないんですね。本当に弱いもの、何もなくなってしまったものを支えてくれる慰めの歌なんです。自分の意志の力で私は信念貫きますなんて言えないような小さく弱い私たちです。でもそんな私たちでも神様が生ける言葉を与えてくださるときに、我ここに立つって告白するものとされるんだ。そしてその人生には本当に深くて本当に確かな慰めが与えられるんです。祈りましょう。神様、どうか私たちはあなたの生ける言葉によって改革し、そして勇気を与えてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。